ってたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあもう12月に入りましたけれどもね、皆さん忙しいと思うんですが、メッセージちゃんと送ってくださってますよ、ありがとうございます。まずはこちらから紹介しましょう。大阪市城東区からお送りいただいたのはラジオネームしまちゃんさん。楽しみに水曜日は放送を聞いています。いい気候になりましたね。発酵酢のおかげで秋バテもしませんね。よかったです。やっと秋らしくなりました。まだ昼間は暑く感じますが、明日は健康診断があります。11月の中頃までね、暑かったんでね、ちょっと送っていただいた時にはまだ暑かったのかもしれませんね。明日は健康診断があります。今日の昼にパンを食べたら明日の昼まで水だけで我慢します。辛いけど我慢しますと。この時だけ我慢してもダメですよね。はい。続いてこちら、ラジオネームそばかすばあちゃんさんは神戸市垂水区から送っていただきました。毎週楽しみに聞かせてもらっています。先生のお話をメモに取り忘れないようにしています。朝食もご飯と味噌汁用、味噌汁にするように心がけていますということで、よく聞いてくださってるようですね。そしてこちら摂津市からは田中ひろこさんです。いつも放送を聞いて食事に気をつけていますが、主人は肉が好きで昼の外食は肉料理が多いようです。そのせいか主人のトイレの跡が臭くて気になります。わかります、それ気になりますね。他にも堺市西区からラジオネームラジオ大好きさん、そして南区、堺市南区から発酵食品大好きさん、他にもたくさんいただいていますよ。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ便が臭い場合はね、ご飯炊く時にビートルをね、入れて炊いてもらったら少しマシになるし、
はい、めっちゃおすすめです。ご飯も美味しくなりますし、ま
あね、まあ、大腸の働き良くなるし、まあ、でもあと一番のおすすめはやっぱり乳酸菌生産物質かなと思うんですけどね、うん、
はい。
まあ、腸はねとっても大事なとこなんで、でね、とてもねこう、まあ、複雑な、ね、働きをする、まあ、器官なんですよ、
うん、
で腸だけで生きてる動物っていうのがいるんですよね。
腸だけしかないんですか？
モンシロ腸じゃないよ。まあ、単純な構造の、ね、動物で、まあ、ミミズちゃん、これはね、
ミミズ
目も鼻も脳も呼吸器もないんですよ。
ほう、
持ってる器官は腸だけなんです。
じゃあ言うたらその腸だけ切り取って動いてるみたいなもんですか？
まあ、そうね。でね、ミミズのね、まあ、生きるすればね、口から肛門までの、まあ、消化管と腸内細菌だけなんですよ、
うん、
と神経細胞とか免疫細胞も全てこう腸の中にあってね、食べ物なんかの判断も腸で行ってるんですよ、
うん、
で腸の中で栄養を吸収して、さまざまなホルモンや、まあ、体内酵素も腸で、まあ、作ってるんですね、その名残が人間にもあるんです。
そんなものあるんですか？
はい、で人の腸はね、さまざまな仕事してるんですね、
はい、
だから例えば幸せホルモンのセロトニンとかドーパミンとかね、オキシトシンはもともとね腸管の伝達物質だったんですよ、
うん、
でセロトニンの 70% はまあ腸に存在して、脳にはわずか 2%、
あら、
ね、残りの 8% は血小板の中なんですけどね、
うん、
だからセロトニンが脳のためにあるんだったら脳にたくさん存在するはずなんですよ。
ですよね。
だから、ね、まあ、要するに腸はね、単なる管じゃなくて第二の脳って言われるほど複雑な組織なんですね、うん、表面がね絨毯の毛のような腸の絨毛、ね、これ5000万本に覆われてます。
5000万本、
はい、で表面積は皮膚の200倍、まあ、大体テニスコート 1.5 面分で、体の外に接している器官なんですよね。
外に接しているというのは、はい、どういうことですか？
だから別に腸の中っていうのは血管ないからね、腸壁はあるけどね、
はい、
で腸にはね全身の毛細血管の 55% 集まってるし、リンパ球の 60%、
うん、
それからね脳以外の神経が 50% 集まってるんですよ。だから腸は最大の免疫組織、最大の末梢血管組織、最大の神経組織なんです。
むちゃくちゃ大事なとこですね、
はい、 特に大事なのはね、小腸、まあ、大体ね、まあ、4.5 メートルから 5.5 メートルぐらいなんですけど、ここの働きが一番大事なんですね、
うん、
まあ、大腸はね 1.5 メートルしかないんですよ、
はい、
で小腸はね消化吸収だけじゃなくて有機酸とかねアミノ酸とかビタミン合成、あとね造血にも関与してるし、
うん、
あと体内酵素とか体内ホルモン、これを作るのも、ね、関係してるし、あと免疫、まあ、これリンパ球の 60% 集まってますから、まあ、すごく大事ですね。それとね、まあ、脂質代謝促進、要するに高脂血症の予防とか、あと血糖値の調整とかね、体温調整とか、あとね毒素を分解する働きとかね、いろんな働きがあるんですよね、
うん、
でそのね小腸の機能低下や、まあ、炎症が増えてるんですよ。で、まあ、内視鏡でねダブルバルーン内視鏡っていうのがあるんですけど、その検査で 50% 以上の人にね小腸に病変が見つかっているんですよ。
え、そんな高い確率で、
は
い、
でね原因はね抗生物質、痛み止め、風邪薬、アスピリンなんかなんですね。それで傷ただれの炎症性腸疾患が増えてるんですね。え、
病気を治すために飲んだお薬が原因でそんなことになってるんですか。
であとね高脂肪高タンパクの食事で腸内フローラの、まあ、乱れも原因の一つなんですね、
うん、
で小腸の傷はねさまざまな病気の原因になることも分かってきてるんですよ、
はい、
まあ、リーキーガット症候群っていうのがあるんですけどね。で小腸の善玉菌、これまあ乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌を元気にすることと腸壁をね修復することが重要なんですね、
うん、
で乳児と大人は腸に住んでいる菌のタイプが違うんです。
はい、
赤ちゃんの腸にはねお乳を発酵させる乳酸菌とか、まあ、ビフィズス菌が住んでるんですね、
うん、
で離乳食が始まって徐々に穀物を発酵させる大人型の乳酸菌に入れ替わるんですよ。でこの菌はね先祖代々、まあ、離乳期にこう遺伝してるんですね、
はあ、
で特に大事なのは小腸の善玉菌、なんか小腸の機能が整わないと大腸の善玉菌は増殖しにくくなってね大腸腐敗の原因にもなります。で小腸を元気にする、まあ、その条件っていうのはね上皮細胞粘膜を正常な状態にすること、
粘膜、
はい、
はい、
で傷つける化学物質、まあ、有害な添加物とかね、あとね自己判断で購入した不要な医薬品、
うん、
特に鎮痛剤の対応なんかを避けることなんですね。
鎮痛剤飲みすぎはダメなんですね、
はい、でね腐敗菌を増やす高タンパク高脂肪の食事を控えること、まあ、だから、ね、まあ、焼肉とかね、
うん、
そういったものね。で焼肉食べたらダメじゃないんだけど、焼肉食べるときは食物繊維の多いものをしっかり食べること、
はい、
で毒素を排泄することが大事よね。あとね乳酸菌の発酵物質を補う、これね日本古来の発酵食品に含まれている乳酸菌の発酵物質、これ大事なんですよ、
はい、
で小腸の善玉菌の乳酸環菌、乳酸菌、球菌、酵母菌をね、まあ、元気にして増殖を促す働きがあるんですね、
うん、
で乳酸菌、酵母菌の餌は穀物、ご飯とか雑穀とかね豆類とかさつまいもなんですよ、
うん、
で大腸のビフィズス菌や酪酸菌の餌はねオリゴ糖とか野菜根菜類海藻類なんかの食物繊維なんですね。で小腸の善玉菌が増えないとね大腸の働きも悪くなるんですよ、
はい、
特に発酵食品に微量含まれている乳酸菌発酵物質、これが非常に重要なんですね。で最近はね大腸とか直腸の病気ものすごく増えてるんですよ、
はあ、
で小腸の善玉菌が発酵することで大腸上部のビフィズス菌も増殖します、
うん、
それからね大腸下部のね水素を作る水素酸性菌っていうんですけど酪酸菌とかねバクテロイデスが増殖して水素を作ってくれるんですよ、
はい、
でその腸で作った水素が体内の活性酸素を除去したりさまざまな働きをしてるんですね、
うん、水素がいい働きをするんですね。
そうですね、うん、でね健康の原点はね腸の中の常在菌を発酵させる食用状、
うん、
まあ、乳酸菌とかねビフィズス菌を応用したサプリメントって随分いろいろ売られてるんですけど
増えましたね。
摂取した菌がね定住発酵増殖することはないんですよ。
あ、じゃあもう摂取したらもう排泄するということですね。
だからね商品説明には毎日飲むように、まあ、大体書いてるよね。
そうですね、うん、
で でね、大事なのはもともといる常在菌をやっぱり増殖発酵させること、
うん、それはどうしたらいいんですか。
これはだから乳酸菌発酵物質とあとビートオリゴとかねフラクトンオリゴ糖なんかの併用が好ましいんですよね、
うんうん、
で今月のプレゼントはねこの3種類が配合されています。
あ、それ3つとも入ってるんですか。
はい。
あ、それは本当に手っ取り早いですね一番、
うんうん、それでねこれね作ったのがね、うん、昭和60年1985年に開発したのがビオレなんですよ。
そんな昔からやってたんですねかっちゃんね開発されて。
僕昭和55年から研究してたからね、
うん、
で世界初のね乳酸菌原料とオリゴ糖を配合した製品なんですよ。
いや世の中がやっとついてきましたねかっちゃんに
、ね、だからね、うん、あの昭和55年からね3年ぐらいこの乳酸菌生産物質の研究ずっと続けていってね、
ええ、
すごく効果の出る人もいるんだけどなんか物足りないものを感じてたんですよ、
うん、
で結局ね乳酸菌の発酵物質ってね小腸の働き整えるわけね、
はい、
であと大腸の働き何かいいものないかなって悩んでたんですよ。で、まあ、研究して面白い先生とも出会ってまあ、芋を食べたらビフィズス菌増えるかなとかねそんな冗談で終わったんですけど、そんな時にね昭和59年に新聞で明治製菓がフラクトオリゴ糖を作ったと、
はい、
でビフィズス菌の餌になるというのを新聞で知ったんですよ、
う
ん、で明治製菓さんから世界で初めてフラクトオリゴ糖を購入したのが私なんです。
ほ
ー。でそれを配合してで乳酸菌生産物質ビオンっていうのを開発したんですよね、
うんうん、やっぱり相乗効果が見込めるんじゃないかということ、うん、だから
今乳酸菌関係の商品でみんなね、うん、ほとんどオリゴ糖配合してるでしょ、
うん
ね、それまだ世の中にね全然出回ってない頃にまあよく気がついたなと思いますけどね。
ねえ、いや特許取ってたらよかったんじゃないですか、ね、はい。
ではここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。健康の原点は食事と腸内フローラと血液、16種類の乳酸菌と酵母菌の発酵物質から生まれた乳酸菌生産物質ビオネ A スティックタイプを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
さらに自分の心、自分の体、愛する始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。